革新の井戸端番組、職業主婦です。主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組です。縁の下から社会を支えているけど意外と知られていない主婦の世界を、都内で子育て中の私ピユがご案内します。主婦の方だけでなく、主婦のパートナーの方にもヒントになればというのと、主婦が身近にいないという方にも楽しんでもらえたら嬉しいです。今回のテーマは、子供と安心のテレビ番組参戦。テレビですね。最近はね、テレビを見ないなんていうご家庭もね、増えたのかなと思います。我が家の家族構成はね、中学1年生と小学5年生の男子、それから昭和世代の夫婦ということなんですけど、今回はこの我が家にとってっていうことなんですけれども、みんなでね見てるテレビ番組っていうのが3つあるんですね。この3つの共通点としては、家族みんなが楽しめるっていうのと、やっぱりね、子供に見せて安心っていうところかなと思ってます。アニメはスパイファミリーを見てたんですけど、今ねまたお休みしているので、今回はアニメ以外の番組3つご紹介させていただければと思います。まずは、うち次男がね、小学5年生、中学受験をね控えてもいるわけなんですね。そんな子にとっても、そうじゃなくてもね、もう大人にもためになるっていうこの番組からです。クイズ、あなたは小学5年生より賢いの？クイズ番組っていうのはね、もうある時期からどんどん増えましたよね。もうテレビ番組を席巻する勢いがあるかなと思うんですけど、その中でも我が家はね、特にこのクイズ、あなたは小学5年生より賢いの？っていう番組を見てるんですね。これご存知の方も多いかもしれないんですけど、日本テレビのね、金曜夜7時からやってまして、劇団ひとりさんと佐藤隆太さんが司会をされてます。でクイズにね回答するゲストの方は、10問正解したら100万円で、さらに最後の何問に正解すると300万円獲得できるんですね。で毎回小学5年生の男女5人ぐらいかな、スタジオにいて、ゲストと同じように問題を見てその子たちも回答をして、でその答えはね隠れてはいるんですけど、ゲストが困った時にはルーレットとかね、指名カンニングみたいな方法で小学生の答えをオープンして、でゲストを助けることもできるっていう形なんですね。で出される問題は、例えば小学校1年生の音楽から出題だったら、同様の歌詞、どの歌詞が当てはまるかなっていうのを選ぶのだったりとか、あと高学年の理科だったら生き物のイエスノークイズだったり、過去に見て覚えてるのは2パターンのシマウマの写真が出てて、どっちの模様が正しいでしょうみたいな、そういうのもありましたね。普通に算数の計算的なのとか、頭の体操問題もあるし、この間ね、とにかく明るい安村さんが糸通しで実際に糸を通してくださいっていう、そういう問題を出されてましたね。このね、小学5年生レベルっていうのが絶妙なんですよ。親も分かりそうだけど自信を持って答えられないっていう、そういう問題も多くて、子供がねよく知っててね、子供がもうドヤ顔で教えてくれたりとか、大人もね普通にああだこうだ楽しめて食卓も盛り上がるんですね。で内容も見てて安心っていうだけじゃなくて、これだったら単なる娯楽じゃなくてちょっと賢くなれるっていうかね、役にも立ってるみたいな、そういう満足感もあったりするんですね。いやクイズ番組ってね、やらせ的な、演出というかね、これアイドルに答えさせる番を作ってないとかね、そういう風に、疑っちゃうようなのもね、たまにあるんですけど、この番組は答えるね行為自体はちゃんと自分でやってるっていう感じがねすごいあるんですね。それもいいかなっていうのがありますね。ちょっとね 問題のレベルがゲストによって違うっていうのがね、っていう時もあるんですけど、まあ、例えばね、このゲストの問題全部簡単すぎないみたいなね、まあ、そういうこともあるんですけど、まあ、それも含めて家族で盛り上がって見られる番組かなと思います。で、2つ目の番組は具体的にためになるっていうよりかは胸熱目的で見てるような感じなんですけど、 NHK の魔改造の夜、これはおもちゃとか家電製品を改造してとんでもない怪物マシンを作って記録を競うっていう、まあ、そういう番組ですね。有名な大企業、ホンダとかパナソニックとか、まあ、そういう大企業 VS 腕自慢の町工場 VS、まあ、東大とか東工大とか高専とかのね、学生みたいな、こう3つのグループで競うんですね。それぞれが同じ素材、まあ、同じおもちゃを元にして1ヶ月半ぐらいアイデアを練って、まあ、工夫を凝らしてね、試作も重ねて、で最後は一堂に会して、でそれぞれのマシンを披露して、で例えば 50m のタイムを競うとか、まあ、どれだけ飛ばせるか飛距離を競うっていう感じで、まあ、みんなが見てる、それぞれのチームが全員見てる中で戦うっていう形でやってますね。これね、もうああだこうだね、いい大人たちが議論を重ねるんですけど、まあ、そこでね失敗も重ねるんですよ。でその姿をね、いろいろ映し出してて、で最高って思うものをみんなでね、チームで作り上げるっていう、その過程もまず胸熱なんですけど、いざそれがね実践の会場でやると結構想定外のことがね続いたりして、うまくいかなかったりね、逆に針の穴を通すようなことが成功して泣いて抱き合って喜ぶとか、毎度毎度ドラマがあるんですよ。で同じ課題を与えられてもたくさんの選択肢があるわけですよね。どういうふうに何の構造を使ってマシンを改造するかっていう、それぞれが全然違う改造マシンを作ってくるっていうのもすごい興味深いし、あとね、対戦チームのマシンがお披露目されたっていう時の技術者たちのね、おお、あれをやってきたかみたいなね、こう興味津々な様子とか、あとびっくりするような発想で成功したチームには敵であってもね、もうみんなでうわーすごいって称賛するような感じとかもね、なんかすごいいいなと思うんですね。で何よりね、参加してる技術者の皆さんが本当に楽しそうなんですよ。大人の部活っていう感じでね。で私自身は文系を選択したからね、大学時代に、まあ、そういうような研究とは無縁だったし、まあ、部活でもねそういうの経験してないから、わあこういう世界があるんだなっていう新鮮な発見もあるんですね。子供たちはね、またどういう思いで見てるかっていうのは大人とは全然違うと思うんですけど、大人的にはね、楽しいことばかりじゃないっていう仕事生活、まあ、仕事生活いろいろあるじゃないですか、まあ、楽しいことばかりではない、まあ、そういう仕事生活を送る経験をしてきていればね、この皆さんの胸熱のその様子を見てね、きっと心に響くものがあるんじゃないかなと思います。というわけで2つご紹介してきたんですけど、3つ目はまた毛色の違う番組なんですね。テレビ東京の通称バス旅。テレ東の水バラ、水曜の夜やってるバラエティですね。まあ、乗り物がね絡んでくる番組はいろいろあるっていう、まあ、その中 で過去にはねいろいろ見てはきてるんですけど、最終的に今我が家がハマってるシリーズはバス旅のプロと言われてる田川陽介さんと、鉄道好きでね鬼軍曹と呼ばれている村井美樹さんのバス対鉄道の対決旅、これはね必ず見てるんですね。3人対3人のこうグループで戦うんですけど、片方のチームはねバスしか乗れないんですね。田川チームはバスしか乗れないで、村井チームは鉄道しか乗れないというので、同じ場所からスタートして 必ず通らないといけないチェックポイントでミッションをこなすのも両方やらないといけなくて、最終的にどっちが先にゴールするかっていうのを競う番組ですね。これがね結構頭脳戦だったり体力勝負だったり、まあ、いずれにせよガチな感じが見てる方にもう緊張感としてね、まあ、伝わってきてハラハラして面白いんですね。で田川さんと村井さんが本当に一生懸命やるのがねいいんですよ。いや単に旅行番組を見るよりもかえってね本当に自分も旅してる感じを味わえるような気がしますね。でそれからこのシリーズ別のシリーズで田川さんとね元 ABCZ これ Z じゃなくて Z なんですね河合くんですね、河合くんのローカル路線バスの対決バージョンとかね、でこれが田川さん VS EXILE の松本さんバージョンとか、まあ、路線バスで鬼ごっこっていうのがあるんですけど、それもねすごいみんなでねよく見てます。このバス旅はね見るのに4時間とかねかかったりもするし、まあ、特番でね長いっていうこともあって、じゃあ受験に役立つかって言えば、まあ、全国の地名とか名所とか、まあ、役に立たないこともないっていう感じではあるんですけど、こんなにずっと見ててちょっとテスト前とか大丈夫かなみたいな時もあるんですけど、でもね本当に家族みんな大好きでほとんど逃さずに見てると思いますね。で実はあそこでこうすれば勝ってたみたいなね答え合わせが TVer であったりするんですけど、それも熱中して見てます。子供たちもねバス旅が好きすぎて、コロナ前だったかな、家族で対決旅やろうってなってね実際にこう渋谷駅に行ったことがあって、まあ、バス停がたくさんあって雰囲気が出るんですよね。でちょっとした行き先決めてね、で少しそれらしきこともしたんですけど、まあ、どう考えてもねこう地理とか交通事情バスに詳しい夫チームが有利になるんですよねまあ私チームが不利になるんですよ、まあ、だから子供チーム対大人にするかとかもなったんですけど、まあ、そうすると子供チームがね間違えた時の修正が違うところにすごい遠くに行っちゃったら大変とかねいろいろあってあんまりねうまくいかなかったですね。というわけでねここまで3つ3番組ご紹介してきました。ちょっと今回はねいつもよりも簡単な感じ、まあ、ショートバージョンという感じなんですけど、最近何かと慌ただしいということもありましてご容赦いただければと思います。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。夕飯の時って、まあ、団らんの時間、会話の時間だからテレビはつけないっていう方針のねご家庭もあると思うんですけど、我が家はね必ず何かつけてるんですよ、まあ、でもねそれも共通の話題だったり楽しい時間の体験の共有になってるのかなっていう、まあ、プラスの感覚もあるんですね。皆さんはお気に入りの番組ありますか？もしありましたらぜひ気軽に教えてください。白真の井戸端番組職業主婦です。もしよかったら番組のフォローをお願いします。新しいエピソードが追加されて聞いていただきやすくなりますし、私の励みになります。星の評価もいただけたら嬉しいです。ご意見ご感想などメッセージもフォームやインスタグラムでぜひ送っていただけると嬉しいです。それではまた